日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。今日はですね、
はい、
2024年の、
はい、
まあ、ロックだぜの1回目になるんですけれども、
はい、
ちょっと もうさっきまで何を収録しようか迷ってて、
はいはい、
で今も迷ってるんですけど、
はい、
というのも1月1日に、
はい、
能登半島地震が起きましたよね、
はい、
で、まあ、私たちも非常にお世話になっているというか親しくさせていただいている、
うん、
あの蒔絵集団の彦十蒔絵、
はい、
もう、うん、まあ、やっぱりあの輪島なので、
はい、
甚大な被害を受けたと、
うんうん、はい、
だから、まあ、その彦十蒔絵が被害を受けたからどうかっていうことではないと思うんですけど、
はい、
私たちも12月に輪島に行ったばかり、
はい、そうですね、
ですよね。それで去年は、
はい、
2回ぐらい行ってるの？
そうですね、あの6月ぐらいですかね、
うん、だからここのところ輪島に割と行っていて、
はい、
でちょうどあの火災で、
うん、
まあ、ちょっと表現がいいのか分かんないんですけど、焼け野原になったみたいなことを書かれてますけど、
はい、
あの朝市通り、
はい、
もう何回も何回も歩いた、
はい、
うん、というか本当に3週間ぐらい前に歩いたばっかりのところ。
そうですね、
ですよね。それがあのね、やがらまんじゅうでしたっけ。
絵柄まんじ
ゅう、絵柄まんじゅう
はい、そうですね。
最近年を取るとね、うん、なんていうか絵柄まんじゅうって有名な、はい、あれ何なんだろう、米、
もち米、もちもちしてるので、もち米で口なし の、 あの黄色い色が、
だから黄色いんだよね、
はい、あの
可愛い、で中にあんこが入ってる、
はい、お
まんじゅうで朝市通りでそれを買うと、はい、でね、歩き食べしてると、まあ行儀が悪くてあれなんだけど、もうあの四方八方から、
はい、
トンビにさらわれるぞみたいな声がかかってね
いろんな方からあの後ろから狙われるから気をつけてとか声をかけて、
散歩ごとに言われるようなね、
うん、
要はそういうようなところが、
はい、
あのもう行ってしまうと何もなくなっちゃったんだよね、
うん、
でその時に何ができるのかなって言ったら、
うん、
何もできないじゃないですか。
そうですね、
その、まあ、東日本大震災の時もちょっと思ったんですけど、
はい、
本当に何もできないなと思って、
うんうん、
で、まあ、まあ変な話ですけど多少募金をしたりとかしますけど、今現地に入ったところで、
はい、
そんなスキルがあるわけでもないしね。
そうですね、なんかそこで活動できるかって言われると、うん、多分正直できない。
だから邪魔なだけなんですよ。
そうですね、
うん、ですから、でもうだとすると今何ができるのっていうふうに思った時に、
はい、
やっぱりまずは、うん、まあ、当たり前ですけど、まあ、まずはもちろん祈りますよね、
はい、
あのだってまだ被害の全容って分かってないでしょ
う、うん、そうですね。
しかもあの能登半島って、
はい、
まあ、まあほぼほぼ山で、
そうですね、かなり
山で行ったから分かるよね、はいはい、そのほぼほぼ山で、
はい、
それで人が住んでるところっていうのは、まあ、もちろん山の中にも住んでますけど、
うん、
その海岸沿いに点々とこう住んでるわけです、うん、集落があるわけです、
う
ん、
そうですね。
で以前はそれほぼ多分海運だったわけですよね、
うんうんうんうん、
船で、
そうですね、
でその集落から集落へは船で、
うん、
それでその集落との南と北をつなぐようなところは、はい、
うん、
まあ、あの人とか馬によって運ばれてたと思うんですけれども、
うん、
そういうような土地だから、
うん、
こういう災害が起きると、
うん、
やっぱり非常に支援が難しい
そうですね、
っていうのって行ったから分かる。
そうですね、なんかあの通行止めになってる箇所の地図を見ると、うん、あーって思いました、
うんうんうん、そうですね、あの、うん、日本海の、あの海沿いの道、
はい
はい、国道294号なのかな、
うんうんうん、
あの千枚田とかあるところ、
はいはい、
あそこ一本
そうですね
しかないじゃない、ない
しかないから、いそこがダメになっちゃうと、もう
で多分あの道がダメっていうことは他の細い道はもっとダメになっている、
うんうん、そうですね、
から、まあ、だからそういうこともあって基本的には行けないけど、
うん、
でもだからといって何もしないわけにはいかないから、
はい、
やっぱり今自分たちができることって、
はい、
輪島のことだったり、
はい、
その彦十巻絵のこと、
うんうん、
をあのもうずっとずっと思ってるってことしかないかなと思っていて、
うんうん、はい、
で、あの彦十巻絵の若宮さんと、
はい、
マネージャーの和和さん、
はい、
とは12月に輪島に行って、
はい、
あの輪島の彦十巻絵で、
うん、
ペチャクチャペチャクチャ日本文化の魅力を、
そうですね、
うん、輪島から日本文化を叫ぶみたいな形で、
はい、お話ししたばかりでしたね。
だからここでその輪島における日本文化の火みたいなものを、
はい、
まあ、消すわけにはいかないんじゃないかなっていうふうに思っていて、
うん、
で多分彦十巻絵の若宮さんも和さんも、
うん、
あの今は多分何も考えられないと思うんですよね皆さん、
うんうんうん、
あのだって毎日毎日、
はい、
本当に生きるのが精一杯だと思うので、
はい、
でも毎日毎日生きるのに精一杯の方のことを考えることはできるだろうと思っていて、
はい、うんうんうん、そうですね、はい、
で一番この先難しいのって、
はい、
巻絵って一人でやるものじゃないじゃない、ね、特に彦十巻絵の場合は。
そうですね、いろんな方がいろんな工程を担当されてますもんね、うん、
この生地を作る人がいて、
はい、
その生地にしても、
はい、
まああの
形とかによって
全然違うよね、
はい、し
で下塗りがあって上塗りがあって、はい、とね、巻絵の工程があってみたいな、うん、もういろんな職人の方が関わっているんですけど、
はい、
おそらくその職人の方々も、
うん、
その自分の作業場であったりとか作業場どころか家であったりとか、
はい、
そういうものがあの被害に遭ってて、
はい、
でさっき言ったように今は何していいか多分分かる、自分がもしそういうような被害に遭ったら何していいか分かんないから、
うんうん、
けれどもやっぱりあのこれまで、まあ、この番組でも紹介してきましたし、
うん、
私たち漆チャンネルっていうポッドキャストやってて、
はい、
そちらでこの蒔絵を読むみたいなことをやってたと思うんですけど、蒔絵って日本文化にとってはすごく重要な存在 で、
うんうん、
で今本当に今ここで私たちが支援していかないと、もうずっと続いてきた、もう下手したら漆自体は縄文時代から続いてきましたよね。
そうですね、はい、
それで輪島をまあ中心としては蒔絵っていうのも、
うん、
もう1000年以上の歴史を持っていて、
うんうんうんうん、
なんかその蒔絵本来の姿をかろうじて残していたのが、うん、まあ、あの輪島を中心とする蒔絵だと思うんですけど、
うん、はい、
それ本当に今あの私たちが支援しないと消えていってしまうんじゃないかなっていうふうに思
って、うんうんうん、そうですね、
で、はい、多分若宮さんもそれに関しては同じ思いだと思うんですよ、
うんうんうん、はい、
で彦十巻絵の SNS で上がっていたと思うんですけれども、
はい、
完成したものとは、
うん、
この地震で全部潰れちゃった、
うん、机の下敷きになってましたね、
うん、でもですから、まあ、あれだけ精魂込めて作ったもの、
はい、
か、まあ、何点か何十点か分からないですけど、それが全てあの下敷きになってしまって、普通ならもう心折れますよね。
そうですね、折れちゃいますね。
でもあの自分だけじゃないくて、その彦十蒔絵に関わっている職人の方々全てのことを考えると、多分その若宮さんだって和田さんだって今、ね、自分たちのことで精一杯だと思うんだけれども、何かしなくちゃいけないっていうことで、もういち早く彦十蒔絵復興プロジェクト、
立ち上げられてましたね。
あの僕はすごいスピードだなっていうふうに思ったのと、あ、なんか若宮さんらしいなとか和田さんらしいなと思いましたね。
あ、その、そういうプロジェクトをすぐたさっと立ち上げる、
あの、正直、何かを整備して、何かを決めて、全部やってからこういうのって立ち上げるっていうことが多いと思うんですけど、もうとにかくあの支援してほしいみたいなこと、あとはその職人のことのことを考えると、の方々のことを考えると、多分何かを今するっていうことってすごく重要だと思うんですよね。
そうですね、
ただただ、まあ、例えば避難所であるとか、もしくは車の中なんかでね、あの避難生活を送られている方もいらっしゃるかもしれない、でそういう方々って、まあ、当分は支援されるだけなんですよね。
そうですね、
あの非常に受け身なんですよ。もちろんあのボランティアの組織なんかを自分たちで作り始める人たちもいますけれども、今までずっと蒔絵に関わってきて、で蒔絵を作るっていうことに全てを捧げてきた方々にとっては、はやっぱり蒔絵を作ることっていうのを何とかして、あの提供、提供って言い方がいいか分かんないんですけど、やっぱり何とかして蒔絵作り、蒔絵の制作を続けてもらいたい、で輪島とか能登半島から多少離れている我々ができることって、あのそういうことなんじゃないかなと思っていて。
そうですね、
だから、
あ
の私たちは皆さんに、もう今すぐは難しいかもしれないけれども、なんとか蒔絵っていう、もう素晴らしい日本が誇る文化ですよね、でその文化っていうのを作っていってほしい、それを続けてほしい、で、それにあたってはやっぱり、ものすごく長い時間をかけて、あの支援をしていく必要があると思う。
はい、そうですね、
だからまずは彦十蒔絵、これはあのどこに支援をするとかどこに募金をするかっていうのは人それぞれの考えにおいてやるべきだと思うんですけれども、あの僕は今こういうような日本文化ロックだぜっていう番組のパーソナリティを務めていて、で彦十蒔絵の若宮さんとか和田さんと親しくしていて、でその自分ができることとしては、その彼らが立ち上げた彦十蒔絵の復興プロジェクトを、支援をしていきたいなっていうふうに、でもし そういうことに賛同していただける方がいらっしゃるっていうことであれば、ちょっと彦十蒔絵のホームページかな、
そうですね、SNS と、あとリンク貼っとくようにします、今回 の、番組のところに、
なのでそれを少し見ていただいて、けるといいかなっていうのと、あの個人的には、あの蒔絵の職人あるいは蒔絵とか漆に関わる方々の声をきちんと届けるような何かをしたいなっていうふうに思っていて、僕もね、もうあのいい年なのでさっきも言ったんですけど、情けないことに本当は現地にできるだけ早く入って、何かこうお手伝いをしたいなっていう気持ちがあるんですけど、行っても何の役にも立たないだろうと ていうふうに思った時に、
はい、
その自分が多少積んできたキャリアを考えると、
はい、
やっぱり蒔絵の職、さっきも繰り返しになりますけれども、蒔絵職人の方、
うん、
あるいは蒔絵に関わる方々の、
うん、
が今どうなってるんだっていうのをきちんと、
はい、
まあ、かなり辛い作業にもちろんなると思うんですけれども、
うん、
きちんと届ける、それを継続して届けるっていうことが、
はい、
やっぱり今やるべきというかやれることなんじゃないかなっていうふうに思ってはいて、
うんうん、はい、
で今すぐには、あの今すぐはこんなことしかできないんですけど、
うん、
さっきも言ったようにこの夏、
うん、
あの車で奥の細道と称して、
はい、
あの場所が巡った道を車で行ったんですけど、
はい、
やっぱり多くは東日本大震災の被災地なんですよね。で僕はあの東日本大震災が起こる前もその辺りに行っていたので、
はい、
そのあまりの景色の一変したことにびっくりしちゃったの、
うんうんうんうん、
あとはでも今もやっぱり継続して、
はい、
その東日本大震災の被災地には行くべきだろうって今回、
うん、
本当に強く思ったんですよね。
あ、実際に行ってみて、
やっぱり、
はい、
忘れるっていうことが、
はい、
一番しちゃいけないことなんじゃないかなと思っていて、
あ、はい、うんうんうんうん、
ですけど、
うん、
忘れちゃうんですよ人って、
うん、そうですね、
なんか毎日の生活に追われて、
そうですね、
それだけじゃないけど、
うんうん、 で、 まあ、
ですけど、 そうですね、そこに暮らしている方々っていうの、
はい、
もしかしたらその地の景色は一変しちゃうかもしれないけれども、
はい、
それこそスーパー堤防みたいなものができたり、
うん、
あの団地が造成されたり
して、そうですね、再建はされますもんね。
だけどなんかそこには多分変わらない何かが残ってると思うんですよね、
はい、うん
うん、あ、変わっちゃったなじゃなくて、
はい、うん、
でこの先多分輪島に関しても、
うん、
自分たちが風情があるなと思ったあの朝市通りの景色っていうのは、
はい、
あのままには戻らないと思うんですよ。
そうですね、はい、うんうんうん、
だけど、
はい、
戻らないけどその変わらない何かっていうのは必ずあって、
はいはい、
でその変わらない何かと変わる何かって、
はい、うん、
こうなんか対立するようなもんじゃないはずなんですよね本当は。
あ、なるほど、はい、うんうんうん、
だから、
はい、
そう考えると自分たちができること、まあ、一応メディアの一員として自分たちができることっていうのは、
うんうん、
その被災した自分たちにとってはあの取材するべき方々って職人の方だったり、
うん、
漆関係者だったり蒔絵関係者の方々だと思うんですけど、その方の今っていうのをできるだけ継続して伝えるとともに、
はいはい、
その方々と一緒にその変わらない何かを元にして新しい何かを、はい、まあ、作っていくっていうようなことはできるんじゃないかなっていうふうに思う、
うんうん、
けど、
はい、
あの今はそれどころじゃない。
そうです
ね、本当にそれどころじゃないですよね、
はい、
あの刻々と被害の状況って変わってるし、
うん、
だけどあの今を見ると同時に、
うん、
先も見ないといけないと思うので、
うん、はい、
まあ、すごく本当に被害に遭われた方々にとっては何勝手なこと言ってるんだよっていうふうに、
うん、
あの思われるかもしれないんですけれども、
うんうん、
あの自分が遠くにいて自分ができることを、
はい、
まあ、本当に粛々とやっていきたいなっていうふ
う
に思ったりもしますと、
うんうん、はい、そうですね、本当にできることを自分で考えて、
うん、そうね、あの考えるっていう、
はい、うん、
ことは重要ですよね。
本当に、はい、そう思います。
だって今回だって、
うん、
オープニングにも 行ったんですけど、もう何を収録しようかって本当に悩んでたじゃない。
はい、そうですね。
でこんなちっぽけなポッドキャストだけど、
はい、
やっぱり悩んで考えて、
うんうんうん、
っていうことは必要だなっていうふうに思ったので、
はい、うん、
まあ、今回本当に能登半島地震で甚大な被害を受けた輪島の話を、
はい、
もう行ったばっかりだったからね。
そうですね、本当1ヶ月経ってなかったですね。
うん、で
なんか本当に自分が本当に歩いた場所がニュースで火災になってたり、その後とかももちろん写真で見て、
あと門前のね掃除時とかもね、
はい、うん、
もう行った場所行った場所が全部被害に遭ってる、
うん、そうですね、
っていうので、まあだけどやっぱり輪島の話とか能登半島の話を避けて収録できるかなって思ったらやっぱり収録できなかったんですよね。いや、なので、
はい、
もしかしたら、ね、今回聞いてくださってる方々の中には気分を害するみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ただ、まあ、やっぱりなんとか自分たちができることで、
はいはい、
まあ、あとでもネット見てると、まあ、ネット見ない方がいいかもしれないんだけど、
うんうん、
何やっても叩く人がいるんだよね。
そうですね、
もう叩いてる場合じゃないだろうって。
本当にそうですね、
うん、何かをやろうとする人もういいじゃんと思うよね。本当に失敗しても、
うん、
それが正しいか正しくないかって後から、
うん、
きちんと検証するべきことで、うん、
はい、
ただそれ検証するべきことで、
はい、
叩くようなことじゃないんですよ、
うんうんうん、
何かをしようとしている人の意思を叩く行為っていうのが一番、
はい、そうですね、
見にくいなと思って、
うんうん、まあ、
それでこういうことが起こるとね、
うん、
本当にそういうのが見えてきて、
うん、
またなと思ったりもしますが、
はい、
でとにかくこれ一回こういうの放送したから終わりっていうのにはしたくないなっていうふうに思っているので、
う
ん、
はい、そうですね。
で今、まあ、これからね彦十巻絵の若宮さんと和さんと自分たちに何ができるのかって、
うんうん、
お二人にね今相談持ちかけても本当にちょっと迷惑なだけだと思うので、
はい、
その準備をしながら、
うん、
何かできることを、
うん、
長期間にわたってね、
そうですね、
何かできることを、
うんうん、長く続けるって大事です
ね、うん、ですよね、はい
はい、
なので当番組では、
うん、
折に触れて、
はい、
輪島と彦十のことをお伝えしていきたいなと思います。
はい、じゃあ今回はちょっと番組の都合で特典音声はお休みということで、
そうですね、
はい、はい、させていただければと思います。
はい、
はい、では最後まで聞いてくださりありがとうございました。